ポキャス TV、 ためになる健康エンタメ。この番組はスポーツを通じて人々の健康生活の実現を目指す五大の提供でお送りいたします。 YouTube 版ではエクササイズ動画もお楽しみいただけます。
こんにちは、早川です。
石崎優太です。
ためになる健康エンタメスポキャス TV、 今週もやってまいりました。石崎さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、4月に入りましたが、はい、以前ね、スタイリストの大山俊さんにご出演いただいて、ね、書籍のプレゼントも結構反響があり、その感想もたくさんいただいてるんで、
嬉しいっす。
嬉しいですね、はい。いくつかご紹介したいと思います。
ありがとうございます。
ファッションで人生を変えるという考えに共感を持てました。自分に自信を持つためにもファッションは大切だと思います。毎週楽しみに聞いています。服装によりメンタルも変わる話を聞いて、ぜひプロの服装センスを知りたいと思いました。あともう一つだけ紹介します。はい、自分もアラフォーに差し掛かり、毎日着る服との楽しい付き合い方が分かる回で大変参考になりました。早川さんや石崎さんのリアルな疑問も共感しながら視聴できました。ということで、
僕が質問したのが、テニスコーチってこういう状況になりやすいとか、はいはいはい、オンコートとオフコートになった時のファッションっていつも考えちゃうんだよねって。であれは結構共感しました。
じゃあ、まあこれね、見てない方もぜひですね、リンクも貼っとくので、はい、大山さんの方も見ていただけたらと思います。ということで、今月はですね、このご著書を書かれている最新エビデンスと実体験から分かった最強血糖コントロールダイエット、血糖値を制して脂肪を落とすということでですね、糖尿病専門医の血糖おじさんこと園田健二先生にですね、
これおじさんって呼んでいいんですかね。そう、
まあこの後ね、実際映像でぜひ見ていただきたいですけど、まあお兄さんと言ってもいいかもしれない、はい、素敵な方だったんですけど、2ヶ月でマイナス13キロ、好きなものを食べても痩せた、YouTube で大注目、糖尿病専門医血糖おじさんの痩せていくということでですね、まあこの書籍とともにですね、見てる方、聞いてる方も、まあ自分には糖尿病関係ないなという方も、
そう、そもそも血糖値ってっていうのね、
そう、ぜひですね、今回から4回特集させていただいてますので、ぜひ楽しみにこれから、ご覧いただけたらと思います。園田健二先生のインタビュー第1回です。どうぞ。
血糖値、
さあ今日はですね、渋谷に来ております。今日はですね、園田内科、糖尿病甲状腺クリニック院長の血糖おじさんこと園田健二さんにお話を伺います。園田先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
さあ、今血糖おじさんと言いまして、まあちょっと初めてお目にかかってお兄さんな感じなんですけど、ね、ご存知の方も多いかもしれませんけど、 YouTube で今先生登録者
20万ちょっとだと思うんですけど、
そこにね、10万人突破のね、盾もありますけど、はい、忙しい中無理って今日インタビューさせていただく時間をいただいたんですけども、園田先生は、まあ、今クリニック名を申し上げた通り、糖尿病の予防とか治療のプロっていう感じが一言で言うと、
一応糖尿病の専門医っていうので、うん、まあ一番、まあ、メジャーで、はい、かつ信頼性のある資格を持っていて、うん、その糖尿病専門医として治療から、はい、予防から、うん、あと興味を持っていただく啓蒙活動まで、うん、あの YouTube、Instagram を中心にやらせていただいているというような状態です。
うん、そうですね。いつもね、ご自身で一人語りされてたりとか、逆にインタビューしたりとかね、僕も拝見してるんですけど、こういう形あんまりないですか？
そうですね。はい、いや、あれ結構なかなか修行なんですよ。
いや、そうですよね。
こうやって思って、思い切り、はい、お調子いかがですか、はい、ってやってる時に、なんかこれ絶対滑るだろうな、みたいな。
いやいやいや。でも思ってた、こんな歌怒られるかもしれない。思ってたよりテンションは普通ですね。やっぱりちょっと一人だから上げてますよね。
いや、あれは結構頑張ってはいるんですけど、まあやっぱりあのみんなに楽しんで見ていただかないと、はい、それって啓蒙活動において僕はすごい大事なことだと思ってるので、うんうんうん、興味を持っていただくためにふざける、あのそこは大事かなと思ってます、
まあ、そんな中ですね、今日いろいろお話伺っていきたいんですけど、やっぱり一番はですね、血糖おじさんって音声聞いてる方もいると、なんか戦ってるおじさんってことじゃなくてですね、
あ、そうですね、
血糖値のね、はい、血糖おじさんということでテーマを今日作っちゃったんですけど、辛い食事制限なし、ハードな運動なし、楽しく脂肪を落とし、未来の健康もつかむ、血糖コントロールとはということで、昨年発売、学研からされたですね、最新エビデンスと実体験から分かった、最強血糖コントロールダイエット、血糖値を制して脂肪を落とすというですね、ご著書を出されてて、これもめちゃめちゃ多分今ね売れてて、レビューもたくさんありましたけど、基本的に先生がこう YouTube でお話しされてることとこの本で話してることって、まあ多少の違いはあると思いますけど、大枠はやっぱ同じ、
大枠は同じで、うん、血糖値スパイクって言われるものが、うん、血管に対しても糖尿病の発症に対しても悪さをするということが分かっていて、はい、まあ、日本人で言うと太ってなくてもこの血糖値スパイクっていうのがかなりある人がいらっしゃって、はい、もしかしたら視聴者さんの中でも糖尿病っていうのって太った人の病気っていうイメージあるかもしれないんですけど、実際の日本の平均 BMI って24程度 って言われてるんですよね。はいはい、まあ、なので全然太ってない人でも糖尿病になっちゃうよっていうのと、うん、血糖値のコントロールって健康においても、はい、ダイエットにおいてもすごい大事なんだよっていうことを伝えたくて、うん、この本を貸していただきました。
まあ、その中で今血糖値コントロール重要だってありましたけど、これ見てる方聞いてる方当然いろんな年齢層の方がいらっしゃって、糖尿病もすでに診断されてるよとかいろんな方にももちろん聞いていただきたいんですけど、今まさにおっしゃったように隠れ肥満じゃないですけど隠れ血糖スパイクみたいな、うん、特にまあ僕ら40代そういう方って結構いると思うんですよ。いろいろ事前にね話を聞いても、え血糖値俺大丈夫みたいなとかと言ってるけど、意外と聞くと何が糖尿病血糖値かよく分かってない方もいらっしゃるので、ズバリですけどなぜ血糖値のコントロールって重要なんでしょうか。
隠れ糖尿病の人、これどんな人に多いかというと、もう一言で言ってしまうと家族歴のある方、お父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃん、その2世代の中で糖尿病になっている方がいらっしゃる場合っていうのは、体感ですけど普通の人より2倍から3倍ぐらい糖尿病になるリスク高いなって思っていて、現場でも全然痩せ型の人とかに糖尿病の方がいらっしゃって、お話聞いてみるとお父さんお母さん両方糖尿病だったりとかするんですよね。そういった人の中で実は血糖値スパイクがかなり派手に出てて、それが積み重なっちゃって糖尿病になる方がいらっしゃるってことです。
それは遺伝的なものなのか、やっぱり環境が遺伝を作るだから環境的な食環境とかも含めて遺伝してるから、うん、両方ですか。
すごい面白い質問です。2つで、遺伝子レベルの遺伝とその生活環境の遺伝、まあ、糖尿病環境病なんても言われたりして、取り囲まれている状況から糖尿病になっちゃう人もいるんです、うん、あとは、これすごい面白い話なんですけど、日本人の肥満の BMI って25以上だと思うんですけど、うん、アメリカの肥満の BMI って30以上って言われていて、これなかなか興味深いですね。
さすがアメリカ。
これどういうことかっていうと、はい、日本人は平均 その BMI が25を超えちゃうと病気になる、うん、それこそ血糖値が上がる、糖尿病になるっていうことが分かっていて、逆にアメリカ人って BMI 30ぐらいまで全然糖尿病とかになりにくいって言われてるんですよ。なのでもう民族的なレベルでの遺伝子レベルでの違いが糖尿病っていう血糖値っていう切り口からはあって、うん、中でも日本人はめちゃくちゃそこの膵臓が弱い、日本人は胃腸が弱いなんてもしかしたらコマーシャルで昔ありましたけど、僕日本人膵臓弱いんじゃないかなって思ってて、はい、
僕素人なんで言葉間違ってないですけど、いわゆる糖に対する耐性、糖耐性が弱いみたいな、そういうのが日本人がなんか持ってるとかもあるんですか。
そうです、まあ、糖分取るとそれがまあ脂肪になって太ると思うんですけど、うん、日本人は糖分を取ると脂肪になる前にもうそのまま血糖値が、血液の中に糖分が転がっちゃって血糖値が上がって糖尿病になるっていうことが分かってるんです、
うん、正直言っちゃうと多分無縁っていうか関係がないかなって今まで思ってたんですけど、先生の YouTube 拝見して若い方が病気になられてるとか、でそういったことが自分にも襲いかかる可能性があるっていうところで、なかなか油断ならないなっていうところありますよね。
そうです。日本人40代以上だと4人に1人が糖尿病かもしくはその予備軍かって言われてるんですよ。
マジですか。
はい、そうなんです。本当に、なのでそれこそ、まあ、すごい体締まってるので多分ないと思うんですけど、はい、それこそ普通体型のあんまりスポーツと縁がないような、まあ、BMI22 ぐらいで俗に普通の40代の方って意外となんか一人捕まえてくると糖尿病予備軍だったりとか糖尿病の人だったりっていうのが本当にいらっしゃるんですよ。
先生のね、その YouTube 25歳のね若い方インタビューされてて、まあ、その方もそれでもう入院されて下手したら命のぐらいのねところだったわけですよね。
そうですね、まあ、特に1型と2型っていうのがあって、まあ、95% 皆さんの想像する糖尿病は2型糖尿病っていうのなんですけど、まあ、5% 免疫の異常でなっちゃう糖尿病っていうのもあって、それだとやっぱ若い人にも発症しちゃうかなっていうところがあります。
その中でもう少しだけ伺っていくと、その、まあ、血糖値スパイクもそうですけど糖尿病予備軍なんか危ないなと分かってる方たちは、特に30代40代とかの人に対しては具体的に何が困るんでしょう。そうなっちゃったら
第一に糖尿病の合併症になっちゃうことですよね、うん、まあ、しめじなんて有名だったりするんですけど、うん、神経、目、腎臓、足のしびれだとか、はい、まあ、腎臓でいうと一番有名どころだと透析だとか、うん、目だと失明って言われるもの、これがサイレントに起こってきちゃうんですよね、うんうん、要は糖尿病って血糖値高いことってそこまで激しい自覚症状出てこなくて、はい、10年20年知らない間に血糖値によって傷がついていて、うん、そういった合併症を起こしてしまうっていうのが第一番問題です、はい、あとは心筋梗塞とか脳梗塞って言われるような動脈硬化性の病気ですよね、うん、これが本当に10年後20年後通常 1.5 から2倍ぐらいの可能性で普通の方よりなりやすいって言われてはいる、まあ、そういったところに知らず知らずのうちに近づいちゃってるっていうのが問題かなと思います。
ます。さあ、エンディングのお時間ですが、今回ね、実はですね、というか見ていただいて分かる通り、園田先生のクリニックがあって、これはまあ言ってもいいと思うんですけど、裏話で、先生、こう、診療のね、診察の時間の合間、午前と午後の間で、もうここしかないっていうと、こう、まあ無理ってね。
もうピンポイントで、ありがたいお時間いただきました。
そうなんですよ。で、そういう意味でね、まあ僕らとしても、まあこの中でどうやってトークをみたいなとこあったんですけど、さすがでしたね。
痺れましたね。
めちゃくちゃコンパクトだけど濃くまとめていただいて。
いや、なんかね、整理されてますよね。
いや、されてる。
ね。
しかも、その整理されるだけじゃなくて、これ裏話ですけど、撮るときの画角とかね、これこう画角いいですかとか、あと、ピンマイクこれ入ってますかみたいな。でも、ものすごく、優しい感じの方ですよね。
YouTube 見てる方は思うと思うんですけど、さすが血統おじさん。
血統おじさんですね。そう、なので、まあ、でも、ホスピタリティもね、素晴らしくてね。
素晴らしい。
本当になんか、たちまちファンになってしまいましたが、引き続きまた来週以降もですね、血統おじさんの、お話をいろいろ伺いたいと思いますので、ね、楽しみにお待ちいただけたらと思います。ということでですね、また来週以降も楽しみにしていただきたいんですけども、血統おじさん、園田先生がですね、この最強血糖コントロールダイエット、血糖値を制して脂肪を落とすという、この書籍を出されています。で、よりね、ぜひ今回のインタビューとも連動するので、詳しく読んでいただきたいんですけども、まあ、先生のね、ご好意で、サイン本を5冊、
ありがとうございます。
提供いただいていますので、詳しくはですね、概要欄の方からお寄せいただけたらと思います。ぜひね、感想もね、大山俊さんの時もそうですけど、僕らもすごいモチベーションになるので、
なります、
お寄せいただけたらと思います、
はい。
ということで、来週もまたお目にお耳にかかりましょう。さよなら。
さよなら。
この番組は、提供5大グループ、プロデュース、キクタスでお届けいたしました。